いやー、吉井さん。
いやー、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
ですね、今日はちょっと多分音の響きがちょっと違いますけどもね。
確かに。
うん。
これからね、ちょっと毎回これまで撮っていた場所とは変わっていくのでね。
そうですね。
聞こえがね、毎回変わってくるかもしれませんけどね。
そうですね。まあね、うん、外とかもあるんじゃないですか。
ああ、復活ですか。
復活。
サウンドストック。
うん。そうね。サウンドストックって一回やったの。
いや、一回ですよ。サウンドストックボリューム1だけあるっていう。
そうだよね。そうなんですよ。ということでございましてね。うんうん、まあ微妙にちょっと曜日なんかが不規則にはなってきてますけれども。
めちゃくちゃ不規則だよね。
一応ちゃんとやっておりますよと。
はいはいはい。
いうことでございましてね。
そうですそうです。
ストックブラザーズ・ザ・ワールドでございますよ。
はい。お世話になっております。
お世話になっております。最近聞いてくださってる方にちょっとお会いする機会がありましてね。
うんうん。
ある飲み会でちょっとこう、うん、わーっと人がいた時に、
はいはい、
言われたことがあるんですけども、
うんうん、
なんかラジオで聞いて出ると森重さんはなんか爽やかな感じに聞こえてたんですが
、うん、嫌な入りだなまあこれも聞いてくれてるのかもしれませんけど、
ね、全然ちょっとイメージが違いますねみたいなんてことをね
言われ爽やかなあれなんですね。でもこうイメージっていう
か、これはね爽やかではないと思うんですけどね
ね爽やか、いや分かんないけど、そのやっぱ声だけ聞く時の印象ってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
ここなんかなんだろう、そのラジオとか聞いてると、うん、そのなんかパーソナリティの顔をさ勝手に想像したりすることって
するよね。
あるよね。
ある。
俺もなんか山田久志がね、俺ずっとグッチ雄三のイメージだったんですよ、
ね。いやいや、分からん、そっち系のね。
そうそうそうそうそう。うんうん、だから本人の顔見たときに、こんな感じなんや、ね、みたいな。ね、結構ラジオパーソナリティでよくある現象だと思うんですけど。
いや、そうなんですよ。だみんなやってるよねこれはね。
うんうんうん、
でまあそれがさ往々にして、うん、あなんかちょっとイメージ違ったなってなるわけじゃないですか。
ね、うん、往々にしてね。いや本当本当。
そうなんですよ。
そうなん、イメージ通りっていうことがあんまないんだよね。
そうなんです。だからさ、まあね、こう、うん、直接お会いするってののなんかこうなんていうんですか、恥ずかしさというか、
そうね、
申し訳なさというか、ね、
申し訳なさ、なんか
そういうものを感じたわけですけれども、
すごいですね。でも聞いて、そうね、顔も知らずに。
そうなんですよ。
ありがたいですね。
だからさ、まあ、やっぱり直接会っても変なやつですねって言われるのかなと思ってたんですけど、
う
ん、
そうそう、その後どうなんですか、その爽やかな印象だと思ってたんですが、
いやなんかそんなことないですねっていうい
や本当になんかあんまり良くないこと言われている、
そんな感じなんですねみたいな感じでですね。
あ、そんな感じなんですね。
まあまあちょっとなんかその日ガラガラ の、うん、ジャケットを着てですね、
あ、なるほど、
ガラガラのバッグを持ってまあこれ今私金髪になってますんでは
いはい、はい、
なんていうんですか、やからと言います
か、やから
感があったんですけれども、ね、まあ、そのせいもあるかなと思うんですがね。
はいはいはい、
はい、まあ、ということですよ。
確かにね。
うん、
まあ、でも僕らの場合はさ、一応こう出し自分で言ってそのさ、この話をしてと思ったけど、うん、そのサムネが一応その、ね、出てるわけじゃないですか、2人とも。
確かにね。あ、でもさ、このサムネは2人ともちょっとほらこう日光に照らされてさ、
そうですね、
爽やかな感じがするから、
まあ、モノクロだしね、うんうん、
まあ、そろそろこのサムネも変えていきたいですね。
そうそうそうそう、うん、ちょっとね、受けるようなね、
なんかもしね、
うん、
これここで毎週のお知らせしておきますけども、
はいはいはいはい、
ストックブラザーズ・ザ・ワールドでは公式ディスコード、うん、
はい、
開門モンモン、
モンモン、
通称モンモンというものを開設しておりまして、
うん、
そこで皆さんに参加していただきながら、放送のお知らせなんかね、したりとか今週してませんけども、
してませんけどね、すっかりサボってますけど、
映画を見ましたよとかね、
うんうん、
漫画見ましたよということを皆さんに書き込んでいただけるような、
はい、
そんな場所があります。と
あります。
まあここでね、
うん、
サムネ、
うんうん、
これを使ってはどうかみたいなことをさ、
あ、ぜひぜひ
送ってもらったりしたら、週替わりサムネみたいないっぱい来たらねこともできるかもしれない。
確かに確かに、
ということですから、
うんうんうん、
まあ夢は広がるばかりですよ、
うんうん、更新こそね大してしてませんけど、
はい、
結構というかちゃんと全部見てはいるし、
いやもう毎日毎日楽しみに見てますけどね、う
ん
う
ん、なんか来てないかなとかね、
うんうん、そうなんです。もうすでにさ、
うん、
この運営側であるにもかかわらず街の姿勢
受け身っていうね、
いや
まずお前らが回せよっていう、
そうなんですよ、どんどん
本当おっしゃる通りなんです
よ、ということでね、
うん、
なんていうんですか、こういう筆武将といいますか
筆武将というか
そういうところがありましてね、
うんうんうん、
でも見てるんですよ、
見てます、
うん、ウォッチマンですから、
うんうん、ウォッチメン
ですから、でもちろんね、ディスコードでこうやっていただくのもいいですけれども、
うん、
あれですよ、なんて言うんですか、ほら、メール、おメールなんかもお待ちしておりますので、
うんうん、
引き続きね、ご連絡いただきたいということで、はい、ストックブラザーズ数字の9、
うん、
あ、これなんか俺、あ、 なんか新しいのを、
あ、忘れてます、
ストックブラザーズサザンが9とかって言ってましたよね、はい、うん、数字の9 @gmail.com までお待ちしておりますのでね、はい、もう分かりにくいことこの上なし。いやー、そうですよ、
奥へ奥へね、迷路へとね、
そうなんです、
行きたがるという、
もう本当にもう分かりにくい方向へ向かいすぎるってのもね、考えものですよ、ね。
いや本当によく皆さんこう聞いていただいてますよね、うん、このね、
そうですよ、ラジオもね、本当にね、もう申し訳ない、
申し訳ない、
まあ、ということですけれども、はい、今日はねそんなに時間があるわけじゃないんですよ。
そうなんです。
なのでひとまず第一段階の山をさ、うんうん、越えときましょうよ、
はい、
ということで参りましょう、
はい、
ストックブラザーズザワールド。今日のね、
場所を変わってなお
いらっしゃる、
いらっしゃるということ
でございますけれども、
ありがたいですね、
皆さんこんばんは、
こんばんは、
毎週木曜日夜6時から配信をしているはずの、カルチャーキュレーションダバナシプログラムストックブラザーズザワールド、
はい、
お相手はストックブラザーズブラザーは森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はいはい、はい、ということで、ね、はい、なんかあの場所が変わるとさ、うん、このセッティングとかがちょっと変わったりしてさ、
うんうん、
今もなんかちょっと俺の声にノイズが乗ってるんじゃないかとか気になってさ、
あーそうそう、俺もね今日使ってるヘッドホンがいつもと違うから、なんか割と、ね、うん、ちょっと感覚で喋ってますけど、
なんかこうそわそわそわそわ、しているわけですけれども、そろそろ落ち着いてくるかな、
落ち着いてくるかな、うん、まあでも今日割とこの回今人がいないので、
まあそうか、
いや今さその泣き親って思ったけどさ、うん、日中無理だわ。
そうだよ、日中は無理だよ、
絶対覗きに来られるよ。
だってさ今やってるこの部屋ってさ、うん、いわゆるそのシェアオフィス の、はい、その会議室じゃないですか。
はい、そうです。
もうさみんなびっくりですよ、
みんなびっくりですよ、
本当に
ね多分、しかもその入り口がさこうガラス戸というかさ、はいはい、ガラスがあるじゃないですか、
うん、
覗くよね絶対。
いやそうなんです、
何が起こってるのか。
でこの人に見られるということが起こるとさ、うん、人というのはやっぱパフォーマンスが、うん、まあ、上がる人と落ちる人いると思うんですけど、
はい、
どちらかというと、うん、まあ、僕なんかはその、うん、落ちていくタイプと言いますか、吉井さんはどうですか。
どうですかね、うん、まあ、なんか状況によるかなって気がするんですけど、まあすまあ、この場合は嫌ですね。
嫌ですよね
うん、うん、
今日ね、ソフトボールをしてきまして、
はいはいはい、はい、
私ね、
うん、健康に、
健康なことです。スポーツをなんかちょこちょこやるという季節になってきたんですけれども、うん、ね、一向にうまくならないんですよ僕。
あ、そう、
うん、
あれ野球とやっぱちょっと感覚が違うもんすか。
違う感じもするし、もともとね、うん、そういう、ま、野球もそうだし、うんうん、僕野球とかボーリングって同じ部類だと思って
うわ、いやそうかな、まあ、でもソフトボールはなんか下投げな感じが近い感じもするけど、
そのさ何が同じかっていうと、うんうん、その守備にしても打撃にしてもさ、
はい、
ソロの場面っていうのがあって、
あ
つまりさ自分がそこで、うん、その理想的な動きをするということがその他と断絶して求められるわけじゃないですか、
はいはい、
流れじゃないっていうか、
あ
なのでメンタルスポーツだと思うんですよ。
サッカーとそこは違う。
サッカーはやっぱ流れの中なので、
うん、
やっぱ全然僕は感覚が違っていて、
あ
自分がさ、
うんうん、
何かこう例えばミスったりしても、うん、何か起こるすぐに、う
ん、はいはいはい、
だけどもあ野球とかソフトボール、まあ、ボーリングもそうですけど、自分がミスると、うん、ミスったという事実がそこに眼前たるものとしてバンと出てくるわけですよ。
はいはいはい、
なのであ これがねやっぱメンタルスポーツってのは難しいなっていう。
なるほどね、
うん、
まあ、でもそれあれじゃない、サッカーやっぱりやってたからっていうかさ、ちょっとこう得意だからっていうのはあるんじゃないですか。
まあね、慣れっていう問題は結構あると思うんですけれども、
だってサッカーもさその、まあ、流れの中のさミスとかがさ、
うん、
あそのなんていうの、その決定的なあのシーンの前にさあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
あります、ここのミスだっていうさ
ポイントがあります、う
ん、でそれって本人は分かるわけじゃないですか。
まあそうだね、そういう意味では同じか、
うん、そうそうそう、結構似てる気がすると思ったけど、
確かに
なんかいやでも分かりますよ、なんか、
ね、
なんか割とさカバーに入んないじゃん、
そうね、
野球とかってあんまり、
うんうんうんうん、
だからなんかその大変さはあるよね。
そうなんです
だからさ
なんかだんだんとなんかこうなんていうかリラックスしようという風な感じになるんですけれども、
はいはい、
やっぱ集中した時にさ慣れてないと、うん、その視野が狭くなっていくんですよ、
はいはいはい、
でこうなるとね、うん、なんか練習で普通にできることっていうのが、
うん、
試合になってくるとできないっていうことが起こって、
はいはいはいはい、
今日僕初めて、うん、ファーストを守ったんですけど、
はい、
ファーストっていろんな野手のボールが飛んでくるじゃないですか、
うんうん、
え と思って初めてだと思ったんですけどね、こうポーンと投げていくじゃないですか、
はいはい、
練習でこうもらって試合前にちょっとなんかやるわけですよ、
はいはいはい、
で始まってみたらですよ、うんうん、取れない取れない、
あ取れないってのはその当たるけど落とすって感じなんですか、
そう
あ
だからねアウトにならないんですよ、
はいはいはい、
このね、
うんうん、
申し訳なさすいませんでしたっつってもう何回も言いましたけど、
いやーまたね、まあ、でも間違いなくさその分かんないけど練習の球とはやっぱ違う球じゃないですか、飛んでくる球自体が、
うんまあね、
実はね、
でさやっぱちゃんと取らなきゃっていう思いが出てさ、うん、ちょっと普通に取るよりも、うん、あの焦って手が前に出たりとかするわけです、
はいはいはい、
いつもはさもうパシッと取ればいいのに、
うんうん、
みたいな、
うんうん、
な
ん
か
体に力が入っちゃってね
のがあってさ、
うんうん、
でやっぱなんかなんていうかな、まあ、守備もそうですけど、
うんうん、
なんかこうボールと向かい合うとか、
うんうん、
なんか人がそこに向かってくるとかっていうなんか感じ、はいはい、なんかねなボールと人の意識のベクトルがね、うん、サッカーと感覚が違う気がするんですよ、
あーなるほどね、
なんとなくね、
はいはいはいはいはい、はい、
であのフィジカルコンタクトでどうにもできないんで、
うんうん、ガーンみたいな、
うん、ことができないんでですね、なかなかつかみえないっていうところがあって、まあ、あの少しずつ細々、
うんうん、
まあね本当に地域のなんか草ソフトですけれども
草ソフト
草野球的な意味で言うとさ、
おーおー、はいはい、
なんですが、まあね、ちょっとずつでもなんかできるようになるといいなと思いながら、あの優しいおじさんたちに囲まれてます
から、頻度どのくらいあるんですか、
ねまあ、シーズン今日開幕戦なんですけど、おーおー、これから秋ぐらいまでだいたい月に1回とか、
あ月に1回ぐらいか、
まあ、ある時は月に2回とかっていうぐらいなんですよね、
なるほど、
うん、
いやまた微妙な、ね、回数だよね、
そうなんですよ、月1回
とか、
ね、
毎週とかだったらさなんかちょっとあれだけど、
うん、そうなんですよ、
ね、
もう忘れるから、
うんうん、忘れるよね
本当にね、
いや大変そうだな、
そうそうそう、もともとなんかこういろいろこうなんていうのこう、
うん、
動きが全然違うスポーツをしてることもあってね、
うんうんうん、
慣れないところはありますよ、
はいはいはい、それはあるよね、
そうなんですよ、
確かに、
まあ、とはいえ日に当たりまして
うんうん、
自律神経も整い好調と
好調
いうところで、まあ今日見る映画なんかはですね、
うん、
まあ、健康そのものということで最初の15分ぐらい寝てましたけど
今日見たんですよね、
今日見ました、
ね、ソフト上がりで、
そうなんですよ、
いいですね、
もうこれ参ろうか、
行きましょうかね、時間のあれもあるからね、
時間もあるからね、はい、
そしてね結構なんか長くなりそうな気もするからですね、
そうなんですよね、
うん、
ということな、長くなるんだったら早めに始めろって感じですけど参りましょう、
行きましょう、
はい、天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役員、シネマンどころ開門、よいしょ、はい、ということでございまして、このシネマンどころのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、このシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だ話コーナーでございます、
はい、
今週の映画は
オッペンハイマ
ー、第二次世界大戦か、アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクトマンハッタン計画、これに参加した J ・ロバート・オッペンハイマーは優秀な科学者たちを率いて世界で初となる原子爆弾の開発に成功する。しかし原爆が実戦で投下されると、その惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになる。冷戦、赤狩り、激動の時代の波にオッペンハイマーは飲まれていくのだった。
うん、なるほど、
これね今ね読もうとしたところをね間違えて読みました、
うん、あ、そう、本当、
ね、本当はね何を読もうとしたかということで、う
ん、
読みますけども、
はい、
第81回ゴールデングローブ賞最多5部門受賞、第96回アカデミー賞で最多13部門にノミネートされたクリストファー・ノーラン監督最新作、
確かにそれいるな
本作は第二次世界大戦下世界の運命を握った天才科学者オッペンハイマーの栄光と没落の生涯を実話に基づいて描き、 IMAX 撮影による天才科学者の頭脳と心を五感で感じさせる極限の没入体験を味わえる作品となっている。
すごいな。
昨年7月21日より全米公開され、実在の人物を描いた電気映画作品として歴代ナンバーワンを獲得している。
へえ。
ということで、こっちは見たかった。
なるほどなるほど、いいですね、うん、なんか、あ、それもいいな。
スクロールがずれてたんで
結構じゃあ長めのあれだったんですね今日の。
いや、あのね、段落がもう全然別のセクションであるものをなんかこう下の方に行ってて、
あ、うん、あ、まあ下の方は下の方でよかったですけど、ね、
あ、よかったですか、うんうんうん、まあじゃあそういう映画でございますけど、
まあ、まあそういう、まあ皆さん知ってるでしょう、
非常にまあ話題と言いますか、うん、あの公開からもう1年経ってますかね、ほぼ。
そうか、アメリカでの公開から、
うん、そうですね、
その夏か。で、まあ、でもあれ8月ぐらいじゃなかったっけ。
そうか、日本で7月8月ぐらい公開予定だったけど伸びちゃったんだよね。
そうな気がするね。なんか、あ、でも向こうだとやっぱ4月とかのそんぐらいなのかな。なんかバービーと ね同じぐらいの時でしたよね。
そうそうそうそう、うんうん、まあ、いろんなその SNS 上の騒動もあったりとか、
うんうん、
テーマが原爆であるということで、その日本の中でのいろんなこう言説とかもあったりとかしましたが、
うんうん、
いろんなというだけどさ、うん、思ったほどやっぱ言説としては広がってないよね、
うんうん、そうだね、うん、そうそうそう、ちゃんとその見に行ってほしいなっていう、まず映画だったなと思いましたね。
いや、そうなんですよ、
うん、
本当にこう、まあね、時としても70年以上が、まあ、終戦から立っているわけですし、
うんうん、
80年近く立ってるのか、もう。
そうだね、
ね、
うん、来年で80年か。
そうですよね、うんうん、っていう中でさ、
うんうん、
まあ、この話なんかみんななんとなく知っているみたいな世界になっていってるような気がしてならないんだけれども、
うん、はい、
やっぱりさ、今こそ多角的に、
うんうん、
いろんな角度からさ、
うんうん、
こういうことを見ていくっていうことがさ、うん、必要だし、
ですです、
もっといろんな人がいろんなこと言った方がいいんじゃないかっていう気もするんでね、
うんうんうん、
なんかすごくいいタイミングでノーラン撮ってくれたんじゃないかなって気もしますけどね、
うんうん
うん、
まあ、あのノーランといえばさ、あのダークナイトライジング、
ライジング、
ライジングでさ、核爆弾、中性子爆弾とか、
はいはいはい、
をさ、なんかバットマンが、
うん、
なんかアメリカのさ、ま、まあ、違う、
あの橋のところか、
そうそうそうそう、はいはい、なんかあの海の方を持ってってさ、
うんうんうん、
バーンってなって、
はいはいはい、
で大丈夫でしたみたいなさ描写が結構散々批判されたじゃないですか。
そうだね。
なんかあれもちょっとあるのかなっていう気がするんだけど、
ああ、うん、なるほどね。
そうそうそうそう、うんうんうん、わかんないけど、まあ、でもなんかすごい。これまでのノーラン映画とちょっとまた違う感じで、
うん
うん、
そうね、僕はね、まあ、ひょっとしたらダンケルクとかからさ、
うん、
何かしらの予告は うんうん、あったのかもしれないけど、
うん、
あのノーラン作品の中でもね、
うん、
結構好きでしたよ。
そうですね、
うん、
僕結構ノーランで好きなのが、インターステラーなんですけど、
はいはいはいはい、
インターステラー あのノーランなんかノーランの好きなところとはなんかまた違う感じだけど、
うん、
あ、これもすげえ良かったなっていう感じ、ね、でなんかそのポイントがさ、なんか結構この映画俺不思議な映画だと思ってて、
うんうんうん、
なんかそのなんだろう、やっぱ癖があるっていうか、
あるね、
うん、かなりなんかノーランやっぱなんかノーラン映画、そういう意味じゃすごいノーランの映画だったなって感じがするんだけど、なんかこうなんだろうな、オッペンハイマーのなんか電気映画をストレートに撮ったって感じじゃないじゃんこれ。
全然ですよ今さ、ね、電気映画ナンバーワンとかっていうのをさ読みで読んだけどさ、
うんうん、
電気映画だというふうには捉えてないね。
そうだね、なんかこういわゆる電気映画じゃない、
うん、
まあ一個その作り、その一個それはその作り自体がさ、
はいはいはい、
結構その時系列を、まあ、シャッフルしてて、
うん、
まあ、その終戦後にその、うん、まあ、オッペンハイマーが、さっき話あったかな、まあ、うん、そのね、今度はその反原爆じゃないけど、
はいはいはいはい、
まあ、的なこう活動していく中で、
うん、
まあ、冷戦下でさ、あの赤狩りの中で、ね、まあ、弾劾されていくみたいな、
ソ連のスパイなんじゃないかお前はっていうね、
そうそうそうそう、
うん、
そういうなんか尋問と、あとはその、まあ、若かりしというか、
うん、
時から、うん、マンハッタン計画までみたいな、
はいはい
はい
はい、
というか原爆までみたいな、
うん、
そっちの話がさ結構並行して進んでいくところとか、
そうね、確かに確かに、
なんか結構その視点、電気映画のやってやっぱり言うととか、オッペンハイマーってタイトルだとさ、やっぱこうすごいオッペンハイマーの主観的なもうちょっと物語だったりとかさ、なんかすごいモノローグ、モノローグ冒頭の方とかあった気がするんだけど、なんかとかもなんかだんだんない、なんかすごい不思議な距離感っていうか、なんか あのその場面によって結構オッペンハイマーとの距離感が変わるみたいな感じの撮り方してて、だからまた変な映画やなと思いつつ見てたけど、うん、で最初は結構その時系列シャッフルが鬱陶しかったんですよ僕。
ああそうですか。
なんか、うん、なんかどう、なんかあんまり僕そういうあの編集がもともと好きではないっていうのがあるんだけど、まあそのすごい効果的にやってる、
うん、
いいんだけど、なんかそのなんかただごちゃごちゃしてるだけとかよくあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうのがあんまりあの好きじゃないんだけど、
はいはいはい、
っていう最初は印象だったんだけど、なんか割と終わってみると、なんかそのオッペンハイマーとのやっぱこの距離感の設定っていうのを最初からなんかバグらせるというか、うんうん、っていう目的あの意図がだったとしたら、確かにすごい重要だった、あの必要だったかもなと思って、
あのほら、ロバート・ダウニー・ジュニアがやってるさ、うん、ストロード、ストローズっていうさ、
ストローズ、はいはいはい、
あの議員になろうとしてる、閣僚になろうとしてる政治家がいるじゃないですか、
うんうん、
あの人目線のさパートっていうのもあるじゃん、
うんうん、
彼がその大統領アイゼンハウアーから閣僚に指名された時に、
うん、
公聴会でそれを承認するかどうかっていうさ、そこもまたさ、
うんうん、
そのオッペンハイマーの話をそこでもするわけで、
うんうん、
そこでもほら距離のまたちょっとこう仕掛けがあってさ、
うんうんうん、そうね、
だからまさにそのなんだろう、まあ今我々がちょっと話してきたような原爆というテーマであったり戦争っていうテーマであったりというものに身構えて、
うんうん、
オッペンハイマーを迎えに行くと、うんうん、そこにいないみたいな
さ、そうそうそうそう、
そういう風なことをやってるよね、うんうん、なんかね、意図してね、
意図してね、
うん、
でそれがすごいな、そのって考えてみるとすごい良かったなと思うのがさ、
うんうん、
やっぱりこの件に関してというか、
うん、
やっぱりすごいあの視点がすごい必要な、あのいろんな視点を持って見ることが必要な話っていうかさ、
うんうん、
そのやっぱりどうしてももし、ま、あの時系列に描いたとしたらなんかその後にあること、
はいはいはい、
でそのマンハッタン計画とか、うん、まあ、その広島長崎っていうことを念頭に多分ずっと見続けたと思うんだけど、その先のことをもう並行してか一番最初の本とかにそれやってるから、
うん、
なんかそのなんていうかな、そのなんか時間の流れのことを気にせずに、うん、とりあえずこの映画を見ようっていう感じのスイッチになれるっていうか、
そうだよね、
そうそうそうそう、
確かに確かに、
そうそう、そういう意味じゃ あとであこの編集は正しかったなっていうふうに、うん、
ただやっぱりその冒頭僕がさ、うん、まあ疲れてて寝たみたいな話があるのかもしれないんだけども、
はいはいはい、
若干やっぱ最初はその辺のこう設定パートっていうか、うん、いう感じがして
はいはい、はい、
軽いなと思ったのは事実で、
はいはいはい、
で
ケンブリッジのパートとかね、
そうそうそうそうそう、なんかこの辺はもうサクサク、結局さあのケネス・ブラナーとかと会っとかなきゃいけないっていうのが後からまあ分かるんだけど、
うんうんうんうん、
そのさなんかこう登場人物が多いだけにさ、
うん、
いろんなこう伏線というか、うん、その関わりのポイントを最初の15分20分多分配置しとかなきゃいけないっていうことが多分あったのはあったと思うんですよ。それはある種の映画としての制約だからしょうがないと思うんだけども、
うんうんうん、
その辺が軽くて僕はだいぶあのぐっすり寝ていてですね、
セットアップがちょっと辛かったっていう、
うんうんうん、でまあまあこの辺はまあいいかなっていうふうに思ったっていうのもあるんだけども、
うんうんうん、
まあでもさ後から考えたらとかその後の時間で、
うん、
そうやってこういろんな時系列が同時並行で進んでいく、
うんうん、
しかもさ、まあ、初ですよ多分 IMAX のモノクロって、
うんうん、
アナログのモノクロって多分初だと思うんだけど、
あ、そかそか、
あの不思議な絵、
うんうんうん、
いや不思議だよねやっぱ、うんうん、IMAX フィルムのさ、
うんうん、
あのモノクロってさ、うんうん、こんなんなんだっていうさ、うんうん、色も不思議だったけど、
うんうん、
なんかその同時並行で出てくる時系列の話が、
うんうん、
なんかねいつしか心地よく感じている感じがして、
うんうんうんうん、
あ、なんかこれぐらいの感じでいろんな情報量とか人が出てくるっていうのを、
うん
ぼーっと映画館でしかも IMAX のでかい画面で、
うんうん、
あの音に包まれて見るのって、
うん、
気持ちいい映画体験だし、
うんうんうん、
これ映画館で見ないとダメなやつだっていう実感をね、
うんうん、
なんかひしひしと感じる映画でしたね。
そうね、
あ、
いやそうそうそうそう、なんかね本当に映画館、まあもちろんね IMAX っていうフォーマットもあるけど、
うん、
今回僕は音の部分でやっぱすごい IMAX で見てよかったなと思いましたね。
いや本当そうね、
うん、
なんかまあそこにさある種執念を燃やしてる人だというのがあって、
うん、
それがもうなんかこういうこだわりが出すぎるのは、うん、ノーランのいいところであり悪いところでもあると思うんだけども何かしらその時その時のさ、
うんうんうん、
あのだけど、
うんうん、
まあ、まあ今回に関しては、
うんうん、
たまたま福岡でそのまあ GT ではないけど IMAX レーザーの劇場で僕も見れたので、
うんうん、
ああなんか良かったなっていうね、うんうん、感じがしましたよね。
そうそうそう、なんか結構見る前に すごいなんか情報量が多い、うん、特になんかその人物のその関して説明があんまりないっていうの、
うんうん、
そのこの人は誰でみたいな、うん、だからそこは結構難しかったって話を聞いたんですけど、
うん、
なんかね僕はそのなんか別の、まあ、それはそうだったとは確かに思うんですけど、
うん、
なんかもうちょっと違うなんか情報量みたいなの感じて、
うん、
っていうのがやっぱりちょっとさっきの繰り返しになるんだけど、そのなんかあの視点の多さ、
はいはいはい、
とにかくだからオッペンハイマーがさ、なんか何者であるかっていうかさ、本当はどういう人なのかってことはさ、最後まであんま分かんないじゃん、この人。
分からない。
そうそうそう。だからすごいいろんな、まあ、彼にすごい近い視点のパートだったりとか、
うん
まあ、もうちょっとむしろ彼が不在のパートだったりとかするんだけど、はいはいはい、とにかくいろんな視点ででもオッペンハイマーについて人々が語ってるというか、
うん、
っていうシーンがっていう映画だったから、
うん
なんかそういう意味でなんかそのいろんな視点でとにかく見ることになるというか、この映画見るとだからさ、そのなんだろう、まあこの映画その日本公開にあたってさ、結構そのまあ難航したというか、まあ危惧された点とかいろいろあると思うんだけど、本当にだから映画見たらもうパツイチでなんかちゃんとそこはいろんな視点が提示されてますっていうことはさ、うん、すぐ分かるから、
なんかねそこはもうさすがという感じで、
うん、
しかもさ、うん、さすがなのがさ、
うん、
なんか巧みにそういうこっち側の視点をダマクラ化しながらかわしていくとかじゃなくて、
うんうん、
やっぱりさもうもはやゴーストとしてキャラクターを描いているというか、
うんうん、はいはいはい、
そのさっきの、その存在し迎えに行ったらいないっていうかさ、
うんうん、
いう感じにしてる、うん、その、まあ、一つこの映画の中の大きなテーマとして、どうして、オッペンハイマーは広島と長崎に原爆を落とすということに反対しなかったのかみたいなさ、
うんうん、
最後の方とかでもなんかそんな議論をするじゃない、
うんうん、
でさ、例えば電気映画ってさ、
うんうん、
実はこうでしたって話を描くことがすごい多いと思っていて、それは実はこの映画の中では、
うん、
オッペンハイマーがこう思ったからそうしたのでした、
うんうんうんうん、
みたいなことをやりがちじゃない、
うんうんうん、
でそれをやらない、
うんうんうん、
で何か、オッペンハイマーも言うし、
うん、
他の人もいろんな証言という形で喋るんだけども、
うんうん、
オッペンハイマー自身がそう言っているからといって、
うんうん、
なんかそれがこの、歴史の中での真実だということではないよねって思えるようなさ、
うんうんうん、
構造にその編集としてなってるっていうさ、
うんうんうん、
これはさ、うんうん、すごいことだよね。
すごいことだよね。なんか結構本当誠実ですよね、うん、そこはね。
誠実。
うんうんうん、
本当に
それはめっちゃ思ったわ。
だからみんな多分探すんだろうけど、
うん、
あれはどうだったのかとか、
うんうん、
まあ、別にそれは話すのはいいんだけども、
うんうん、
そもそもそこに答えを埋め込んでいるとか隠してくださいっていうその宝探しみたいなことはノーランはやってないよっていうことだと思うんだよ。で、
そうそうそう
そうじゃないっていうさ、
うんうん、
我々も
そうそうそうそうそうそうなんですよ。
うん、なんかこう祖国のためにとかさ、
うんうん、
何かを守るためにとかっていうその要素がさあったとしても、
うんうん、
それが、
うん、
原因でしたって言えるようなことってないだろうっていうさことなんだよね。そこだよね。
そこだよね。
それをさやっぱ、うん、あの時間をかけて逆にあの時間の中でやりきっているということの凄さね。
凄、うんうん、さね、
うん。ちょっとびっくりしたね。
いやそうそうそうそう。最後までオッペンハイマーのことよくわからんっていうまま終わったっていうのがね。
なんかそうね。
そこが良かったよ本当に。
なんかまあそのオッペンハイマー自身もさ、
うん、
なんかこう変な幻聴、オッペンハイマーも聞こえているのか僕らにだけ聞こえているのかわからない、
うんうん、
例えばさなんかの足をガンガンガンガンガンガンガンって鳴らす音がさ、
はいはいはい、
全然違う場面に入っていたりとか、
うんうん、
別の場面の音が全然違う時系列の場面の中で使われたりとかする、
うんうん、
あの感じとかっていうのでさ、
うんうん、
オッペンハイマー自身の錯綜とかっていうのも感じられるし、
うんうん、
しかもさあのなんかまあ、量子力学の話だと思うんだけども、うんうん、その分子とかさ原子がさ、
うん、
こう動いて融合していく、はいはいはい、あれさ、
うん、
特撮なんだってね。
ね、そうそう、 CG 使ってないらしいですね。
びっくりした。
うん、ね、あれすごかったよね、
うん
うん、
とんでもなくマジカルな演出があって、
うんうん、
もうその本当、うん、なんかね、脳内マジカルオッペンハイマーの状態で描かれるんだけどもこれがさこれが特撮なんだっていうことの凄み、
うんうんうん、
で確かにそう言われたらそういう特撮でやらないと出ない手触りがそこにあるんだという納得も感じられるし、
うんうん、
なんならそこのためにちょっともう一回確認しに行くかぐらいのさ、
うんうんうん、
ところがそこには含まれてるしさ。
そうね、あれね、俺も本当見てるときは、まあ、普通に CG だと思って見てたけどさ、
ね、
使ってないんや、あれ実写なんやあれって思って、
びっくりするよね。
びっくりだよね、うん、
そういうこともまた含めてさ、うんうん、よくわからない、
うんうんうんうん、
なんか、うん、ただなんか一方でものすごく人間っぽいところみたいなのがすごいあってさ、
うん、
俺これね、なんかいいところ、いいところっていうか、あ、なるほどなって思ったところであり、
うんうん、
それってちょっとやりすぎじゃないって思ったところが一個あって、
はいはいはい、
オッペンハイマーというものを言う人がさ、うん、まあ、俺がこの映画を見た感想としては、何らかの舞台を用意されないと、
うんうん、
やる気を出さないやつっていう、
あ、
つまり求められないとやる気を出さないやつ、
はいはいはい、
だからさ、その愛人がどうだとかっていう話とかに関してもさ、
うんうん、
その自分に興味がありそうなやつっていうのには、うんうん、なんかひょいひょいと答えていくんだけれども、
うんうん、
それ以外にはマジで興味ないみたいなこととか、とにかくそのなんか仕事に関しても、
うん、
結局さ、最後、まあ、僕が思ったのは、原爆を落とすときに事前連絡がなかったことっていうのを結構引きずってるっていう印象がすごいあって、う
ん
う
ん、あ、はいはいはい、
結局その蚊帳の外になる、
うんうん、
自分の舞台だったはずのものが自分の舞台でなくなったことっていうのへの落ち込みとかっていうのがこう描かれているような気がして、
うんうん、
なんか一貫してあの人はそういう、まあ、変な言い方すればかまってちゃんみたいな
、まあ、
ちょっと誤解を恐れずに言うとだけどね、そんな、でもなんかの舞台がそこに用意されて、
うんうん、
そこで、踊るということがすごい関心がある。それが権力欲に見える時もあるし、
うんうん、
あのなんかいろんなヒーローっぽくひょっとしたら描かれる部分もあるのかもしれないんだけれども、
うんうん、
なんかそこがあって、それがあ、なんかそういう風にオッペンハイマーといういろんな歴史上の情報がついた人をそこから見ていくっていう、
うんうん、
でちょっと変なやつっていうのをそういう風に描いていくっていうのは、うん、なるほどなと思った反面、
うんうん、
ちょっとなんかタイプキャストすぎるのか、なんかそれをやりすぎてるんじゃないかという思いもあって、
うんうんうん、
そこに関しては一個ねちょっと複雑な
気持ち
をちょっと抱きはしましたけども、
うん、
まあ、それをこうなんか飲み込むぐらいさ、うんうん、の人がいっぱい出てくるし、
うんうん、
演出でガボンっていくからいいんだけどさ、
うんうんうん、
なんかちょっと ね、
なるほどね、
それはちょっと鼻につきましたね。
あなるほどね、
うん、
これはなんかその話でいくとそうだな、なんか本当になんかいい意味でそのなんていうかな、あの本当距離感が常にあるから、なんかこの人の行動原理って何なんやろうなっていうのを俺最後までそこは結構つかめなかった感じがして、まあ確かになんかその舞台っていうのをなんか欲したようにも見えるんだけど、なんかあのそれこそね、あの事後にさ、その原爆の件も連絡かけ、なんか16時間後とかあったよね、しかもだいぶ経ってたって、
あれをさ、これ見逃しにそのラジオ音声を出すってとこのさ、
うんうん、
意地悪さね
これで知るんだみたいなね、
うんうん、
いやそうそう、なんかあそこもなんかどっちかっていうとあのシーンとかはなんかすごいそのオッペンハイ、その後さ、その原爆の父とか言われるオッペンハイマーがこの時この距離感、その原爆を落とすということにと、オッペンハイマーの距離感みたいなのって、うん、このぐらい離れてたんだっていう感じがするし、
うんうん、
あのシーンとかって
そうだね、
そうそうそう、だしあのマンハッタン計画はさ、あのなんかまあ一個なんか街を作ってその開発するって話じゃないですか、
なんだっけ、ロスサントスみたいな名前でしょ、
あの
GTA のさ、
そうそうそうそうそうそう
そうそう
ロスロスなんとかね、
そうそうそうそうそう
そうそうそう、ロスアラモス、
ロスアラモス
研究所、
すごい
ね、
で
そう、まあ、めちゃくちゃさ大勢の人が関わって、うん、で結局さ、やっぱそのなんか名前が残るのがオッペンハイマーみたいなところのなんかその、はいはいはい、なんかそういうなんかこうなんていうかな、まあ残酷とも言えるし、
うん、
なんかこうなんていうかな、必然でもあるんだけど、
うん、
でもやっぱなんかこのなんかおかしな感じというか、
うん、
みたいなこととかをすごい感じましたね。
そうなんですよね。
なんかとにかく本当になんかこう常にいろんな距離感が用意されてるっていうか、
うんうん
うんうん、
だってさ、その言ってみれば、
うんうん、
あの政治に翻弄されてますっていう話でも取れるんだけども、
うんうん、
だからさ、オッペンハイマーかわいそうみたいには全然ならんし、
うんうんうん、
なんかそのね、全然そこも一つの視点では終わらないというか、
うんうんうんうん、
いうところはある。なんかやっぱ
そう
奥さんキティか、
うん、
エミリー・ブラントね、
うんうん、
とかのさ存在感とかもそこにだいぶ寄与してると思うし、
うん、
友人たちもさいろんな距離感でいるじゃん、
うんうんうん、
だからその
そう、ね、
赤狩りされてる時のあれはもうただの公聴会っていうかヒアリングなんだけども、
うんうん、
そこでいろんな証言者が出てくるじゃん、
うんうん、
あいつらそれぞれの距離感とかをさ、
いやそう
あれさ
あそこも、ね、
ただ喋ってるシーンだよ、うん、言ってみればさ、
うんうん、
それでこんなに他のその時系列で描いているところの、
うんうん、
そのシーンの厚みを出せるってさ、
うんうんうん、
おいおいすごい構成だなこれって
そうそこも聞いてたよね、うん、
ねえ、
いやマジ握手返したところ笑った なんか
あれね
奥さん怒られてたけどね、
つば吐く私だなっつって
なんかそう あそこで握手返すとことかもね、なんかねなんかこうつかめないんですよね、こうオッペンハイマーって人がなんか
そうなんだよね、
なんで返したやろうなみたいな。
いやでもねやっぱなんかねあれは俺の解釈では、
うん、
そのああいうヒアリングの舞台というものに立ってんだよね、
うんうん、
なんかオッペンハイマーはさ
なんかさ顔がさ割とちょっと心ここにあらずみたいな感じのさキリアン・マーフィーが顔してるから、うん、なんかそれもあってさなんか何を考えてるんだろうなみたいな
キリアン・マーフィーてかさ IMAX の、
うんうん、
フィルムで撮ってさ、
うんうん、
結構アップも多いじゃない、うんうん、でさその顔の演技みたいなことがさ、
うんうん、
IMAX でフィルムで撮ることによってこんなにもさシワレベルで際立って、
うんうん、
結局 IMAX カメラってさまあ当然そのカメラのセンサーっていうものがさ、
うんうん、
一番でかいわけじゃない、
うんうん、
だからさそこで撮れる色の量っていう光の量っていうのがめっちゃ多いわけで、
うんうん、
なんかそれによるさなんかグロテスクなまでの俳優たちの顔、
うんそうね、
フローレンス・ピューの顔とかもさ、
うん、
ちょっともう怖いよっていうぐらいのさ
フローレンス・ピューね、
あー顔だったし
R15 かってこ、まあそのね、原爆の話やしと思ったけど、うん、あこっちかみたいな、うんね、フローレンス・ピューやった
みたいな、うんうん、そういうことなんや
と思ったよね、そっちなんやみたいなね思ったけど
ねえ、本当あれマジカルオッペンハイマーのシーンですけどね、
マジカルオッペンハイマー、
ね、本当にね超常現象がたくさん起こる感じですよ。
いやでもなんかさ本当なんだっけ、ジョシュ・ハートネットとかさ本当に、
はいはいはい、
俳優陣もねめちゃくちゃ
良
く
て懐かしいジョシュ・ハートネット嬉しかった、ジョシュ・ハートネット見れて、
ね、またなんかねこうスーツとかがねすげえハマってる感じでかっこよかったし、
衣装良かったよね、
衣装良かった
本当に。
俺さもうなんかデイン・デハーンがめちゃくちゃ良くて、
うん、よかった
ねめっちゃかっけーと思ってさこの人めっちゃいいやんって改めて思ったけど、結構さパンフとかではなんかあんまりこう顔写真も紹介されないぐらい、
うん、
まあ本当にね名だたるキャストがさ、
うん、
出てるんだけど、
いや本当にそうですよ、
うん、
ネクタイとかね襟とかね、うん、の大きさとかもさ、これなんかノーランが、
うん、
そのこれパンフの中でさプロダクションデザイナーのルース・デ・ヨンクっていう人のこととかがいろいろ書いてあるんだけども、うんうん、その当時を再現するということに凝りすぎなくていいよっていう話をしていて、
うんうん、
でだからさファッションとかもその歴史考証的にそのこれが当時オッペンハイマーが着てたのかどうかみたいな話ではないと思うんだよね多分、
うんうんうん、
なんだけどもこの世界というものを描く上でさ、なんかこの上ない、
うんうん、
モノクロになってもカラーになっても耐えうる、
うん、
このさスタイリングっていうのはすごいぞと思って、
いやバチバチ決まってましたね、
めちゃくちゃ難かったと思う、
うん、
このバランスって色も含めて
確かに、
うん、だってさカラーのものがモノクロになるとなんか色落ちしたっていうイメージを持ってもおかしくないけど、
うんうん、
全くそんな感じなかったからね、
うんそうね、
これね、
いや、
まあ、あと建物ね、
建物
そのロス・アラミスだっけ、
うんうん、
のその室内はさ本当にオッペンハイマーとキティが暮らしてた家の中で撮ってたんだって、でそう外観だけ別のとこにその作ったんだって、
うんうんうん、
っていう話でなんかそういう撮影であれさ作るのすごいよ
いやね本当に
本当にさ、だからこれをこのセットとか環境をさ、うん、その映画に集中できるように作ったスタッフの人たちの力、
うん、
これすごいよ
ね、え、
うん、いや
なんか本当予告なんだっけ、あデューンの時か、まあ、デューンの時もやってたか、
はいはいはい、
ね、 オッペンハイマーすごい予告がめちゃくちゃ良かったなと思ってさ、
うん、
あれがオリジナルなのかどうか分かんないけど、
うん、
なんかやっぱさその、トリニティ実験のシーンだったじゃないですか、カウントダウン始まってみたいな、うん、いやなかなかあで予告がすごい良かったから本編どんな感じだろうと思ったけどなかなかやっぱすごい緊張感したね。
いやだしさ あのとてつもない演出、まあ言いますけど、
うん、
音ね、
音ね、
びっくりしなかったあれ、
うん、あそこはね、そう、あそこ IMAX やっぱ見る、
本当に
あの見てよかったってポイントでしたね。
爆発、炎上、うん、爆風、音が先で爆風かしばらく開いて、ね、うんうん、なんかはーってなった時にさ、
うんうん、
パーン、もうあれ飛び上がったよ俺
ねえ、
ほんとさ、
いや
すごい演出をしてくるよね。
うん、
誰も殴り合ってないし、
うんうん、
その戦争のシーンも出てきてないし、
そう、広島とか その、 あの落ちた場所のシーンとかないんですよね。
ない、
うん、ちょっとその、まあ、レポートを受けた後だろうけど、うん、そのなんかこういう状態でしたみたいなものを聞いた後のオッペンハイマーがその現視したりとかね、うん、するシーンはあるんだけど、
そうなんだよ、
うんうん、
だけどそういうものをさ、ことさらにあるわけではないのに、
うん、
こんなにもさ、うん、まあ、ある種誤解を恐れずに言えばエンターテイメントとして作品を仕上げているっていうこと、
うんうんうん、
並大抵じゃないよ ね、
そうね、
やっぱそこが伴わないとさ、こういうその重いテーマっていうものは、
うん、
映画にできないと思うんだよね。
そうね、
うん、
そのだし、まあそのなんていうかな、そあのやっぱりどうしてもなんだろう、ちょっと言葉が難しいんだけど、そのエンターテイメントになる要素があるじゃないですか、
うん、
この話っていうかさ、
そうね、そうだね、うん、
そうそうそうそう、
誘惑があるからね、
誘惑があって、うん、でまあそれをさ、その拒否すること、まあ、
うん、
その何かしらそれはその配慮だったりとかさ、
うん、
なのかもしれないけどっていうこともあるんだけど、
うん、
いやいっそ言ってもでも多分大丈夫なんですよね、
う
ん、受け取り側はさ、
そうそうそうそうそう、
うんうん、そんな風に受け取らないから、
うん、
そうそうそうそう、まあ、っていう風にあの受け取りたいけどね、
そうだね、
うん、受け取っていきたいと思ってるけど、だから本当にこういう風にしてくれ、あのやっぱ映画としてまず面白いっていうかさ、ところはこう外さずに、
うん
うん、
電気であったり
作ってくれるっていう
何かの主張を、
うんうん、
あの偏って伝えるための、
うんうん、
まあもうこれはさ、その政府がやってなくてもプロパガンダみたいなドキュメンタリーっていうのはさ、
うんうん、
いっぱいあるわけでさ、
うんうんうん、
そういうものでもなく、
そうそうそうそう、
その映画の力と、
うんうん、
その魔力みたいなものに、
うん、
その状況自体と、
うんうん、
今の解釈自体を託していくっていうさ、
そうそうそうそうそう、
その映画への信頼だよね、
うんうんうん、
ノーランのね、
うんうんうん
うん、それを我々も信頼することによって、
うん、
ようやくこの作品が完成していくっていうさ、
うんうんうんうん、
こと、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
そうだから結構この映画見てさ、なんか何の話だったか よく分かんないとかっていう、
はいはいはい、
なんか話をちょこちょこ聞いたりとかしたんだけど、
うん、
まあ、確かに、まあ、でも そこはなんかもうなんかなんていうかな、こちらに託されてるんだよっていうか、
うん、
そのとにかくこれはなんかその答えを出すものじゃないんだっていうことは、
うん、
ちょっとこうなんていうかな、でそういうものをそして受け止めていきたいなってやっぱ思うよね。
そうだね、
うん、でそういうものが作られてほしいと思う。
そうそうそうそう、うん、本当にそう思う、
うん、
もうますますそう思う、
うん、
やっぱりこの時代というのは
さ、そうそうそうそう、
うん、
いやなだけに、ね、本当にすごい良かったっすね。
いや本当に素晴らしかったですよ。
ちょっと本当に分かんない、なんかノーラン多分結構ってかほとんど多分全部見てるけど、
うん、
なんか本当これまでの中でも本当に、
うん、
なんかね出色なっていうかすごい良かったっすね。
いやノーランベストじゃないですか、僕はそう思いますけどね、
うん、そう思いますね、
うん、だと思います。すごいよ。だからさ、
うん、
暴は恐れていくに続きさ、
うんうん、
監督のキャリアハイをさ僕は見てる気持ちでいますから
暴、ね、
を恐れているは僕はアリアスターの、キャリアハイ、
うんうん、
ベストだという
キャリアハイ
思ってますけれども、
そうね、
そうなんです。
いやでもオッペンハイマーはちょっとなんかまた新しいこうね、なんか次元にというか、
うん、そうなんですよ、
入ったなって感じがする。
いやこれね、まあ、ちょっとね時間もなくなってきてますけども、
あそうかそうか、
そうなんですよ、もうね、
おそろそろ、
まあ、ホイテ版ホイテマの撮影がね素晴らしい話とかもいろいろあったりもするし、
うん、いやよかったね、
ルドウィグ・ゴランソンのさ、
あいや本当
音楽っていうのが、うん、をどうそのデューンとかの流れの中でどう捉えていくかみたいな話とかもさ、
うんうん、
まあしたいっちゃしたいけどもね、
したいけど ね。いやまあ、とにかく見てほしいしですね、オッペンハイマー、
う
ん、
そうですね。そう、
俺も結構その公開直後割と早めに行ったんだけど、 IMAX のイオンシネマのさ、 IMAX にあんまりいなくてさ、俺そのなんかもうちょっといるだろうと思ってわざわざネットでさ早めにチケットを取ったんだけど、
はいはいはい、
なんかなんならその場で取っても良さそうなぐらい人がいなくて、
いや少なかった。今日僕は日曜日の昼行ったけどさ、うん、少なかった ね、
ね。いやなんかなちゃんと、もしなんかまあ抵抗があるのかもしれない なんだろうね。でも話題にはなってるはずじゃないですか、オッペンハイマーって、
うん、そうですよ、
ね、いやでもなんか見てほしいなと思いますね。
まさにあの、うん、もしこの映画、あの映画まだ見てなくて、
うん
ね、ちょっとこれ聞かれてる方がいたらさ、
うんうん、
まあ、しょうがないから見に行ってやろうって感じでいいんで
ですね、
見に行ってもらえればいいし、うんうん、まあ、3時間ぐらいある映画なんでゆったりさ、
うんうん、
僕みたいにうつらうつらしたりとかしながらでも
うん、うん、
でもこれぐらいなんかいろんなことを考えられたりもしますし、
うんうん、
もうとにかくね、なんか場に浸ればいいんじゃないかな、
うんうん、
この映画は。
そうっすね、
信頼して大丈夫だと思います。
大丈夫だと思います。
うん、
委ねて大丈夫だと思います
ですね、
うん、どこかに連れて行かれる感じの映画ではないので。
そうね、
うん、
確かに安心です。
安心ですあのはいはい、これです、はいどうぞって感じなんで。
そうですよ、
ね、うん、はい、じゃああとはあなたが見てか、あのあなたなりに見てくださいみたいな。
そうね、
感じなんで、
ぜひ、
うん、
見てください。
はい、
まあ今日はちょっと時間がないんでこの辺りでいきましょうか
ね。ちょっと早め切り上げていきましょうかね、
はい、では参りますよ。
はい、
これはもう決まりでいいですね。
もちろんです。
決済、はい、
はい、
ということでございましてね
いや、
まあちょっとね、まだ多分これ倍話せる、
倍話せますね、
いつもだったら普通に倍話してるんですけれども、うん、建物が閉まるんでね、
はい、そうですね、
やらねばならない、
時間的制約がね、
まあこんな時にじゃあこれをやめればいいじゃないかと思われるこのコーナーをいきますけれども、
うん、
今日の英単語
よいしょ。
今日の英単語
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう、そんな英単語学習コーナーでございます。
はい、
今週の英単語はですね、こちらでございます、
うん、
これ初めて見たね。これ本当にこの読み方で合ってんのかな。
またいきますよ、難易度高そうなやつが。
いきます。
はい、
わら
わら
わら、あのね、ぶわわら、ぶはもうカッコです。わら、これね、綴りがまず想像できない、V-O-I-L-A、
V-O-I-L-A
で、わら、
V-O-I V-O-I-L-A、
わら、
ビオラ、
そうそう、ボイラと書いて、
あ、ボイラ、あ、V-O か、
うん、
全くわからんな。
これいいですか、
はいはい、いいですいいです、
今日の英単語バラの、ね、意味はですね、
うん、
じゃじゃーんです。
そういう系の言葉か。
初めて見たこんなの
バラ、
うん、じゃじゃーんバラって感じでしたよ、多分。
オッペンハイマーの日に。
本当ですよ
なんだこれ。
でこの話いらんやったやろってさ、もう全員思ってるよ多分、う
ん、なんだこれ
本当にね。だからもうさっさと参りましょう。
はい、
Repeat after me。
OK
じゃじゃーん、あ、違います
日本語の方で
違います。いきますよ、
はい、
バラ
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 バラ、
One more time, okay?
Okay.
バラ
バラ、
はい
ね、お後がよろしいのかよくわかりませんけどね
本当にもう恥ずかしいっちゃあらし
ね、なんなんだ一体。
本当にもうね、
いやー、ちょっとオッペンハイマー、あ、そう、終わり方、そう、あのアインシュタインとの会話で終わったのもすごい良かったな。
あ、そうだね、
うん、
アインシュタイン効果的に出てきたね、やっぱさ、
うん、
イマジナリーフレンドでしょあれ絶対
なるほどね、
想像上の友達アインシュタイン。
いやー、そうそうそう、なんかそう、結構だから終わってみると編集に割と納得したところあるんですよね。最初はなんか、うんうんうん、なんかどんどんかなんか白黒になったりとかして、うん、
いや本当だよ、
うるさいなと思ってたけど、なるほどねと思って。
本当ですよ、もう、
そうそう、
寝かぶってる時はさ、うん、この映画本当に面白いのかって思ってたもん一瞬それぐらいあった
うんうんうん、分かる分かる、前半ちょっと不安なんだよね。
ねえ、
いや多分でも本当に思うのがさ、やっぱりなんかとはいえ、あの見る なんだろう、もしさその時系列を願えたとしたら、うん、なんかとにかく広島長崎の件こととかもさやっぱり頭あるからだんだんムカついていくんじゃねえかみたいなさ、
う
ん、
そう思う、
こいつに、うん、こいつにって思い前にさ思うんだけど、やっぱなんかもう序盤から角度がバババってこう出されるから、いやそこなんかうまいなと思うよ、
ね、うまいですよ ね、
まだまだ走ったことがありますが、さよなら、
さよなら、また来週、
また来週。